さん、こんにちは。ザポットラックのリエです。ザポットラックキャストでは、ザポットラックの私リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク、時々東京の気になるプロダクトや企業、ブランドについて異なる角度から読み解いていきます。
12回目ですね。
12回目になりましたね。はい。先週のやつが、リアルリアルの、結構個人的にも面白かったっていうのと、あと、まあ、今週も結構なんかリセール関係のニュースをちょいちょい見かけて、で、ちょっとツイッターでも、まあ、知人がちょっとシェアしていた、まあ、競合ですよね。ザ・リアル・リアルの。スレッドアップっていう企業も、リセールのレポートを出していて、これがまたリアル・リアルとは違う感じで、レポートを作って、もうちょっとなんか、業界全体みたいなところからも、紹介してたりするので、今日はこっちについて話してみたいなと。っていうことで、まあ、個人的にちょうど気になってるし、ちょっとリセール掘っていきましょうか、みたいな感じの。
はい。
はい。
参りましょう。
参りましょうか。
はい。
これ、スレッドアップって、私は使ったことはないんだけど。
あれですよね。箱に入れておくれば、的なやつですよね。
そう、箱か袋か、なんかそんな感じだったと思うんだけど。うん。で、なんか基本的には、もう、サイトは、なんだろう。普通のなんか、一回誰かが使ってたやつを、彼らが全部撮影して、並べてるから、商品として。だからなんかその、どういう人が持ってたみたいなのはわからないタイプなんだよね。
誰が出品してますみたいなのがわからないっていうんですよね。そうそうそう。
だから C2C ではないから、基本は買い取りなのかな、これ。うん。ですね。で、割と、なんか多分、リアルリアルとかに比べると、なんかカジュアルなものも、が多い感じの、もっとなんか、なんだろう。マス向けっていうか。
ああ、でも、オンラインコンサインメントって書いてある、コンサインメント自体が委託って意味ですよね。
委託って意味
って書いてあるな。ってことは買い取りじゃないのかな。
じゃあ買い取りじゃないのか。
ね、なさそうですね。
こんな安いのもコンサインメントなの？なんかでも、
スレッドアップのウェブサイト開いて、The Largest Online Consignmentスリフトストアって書いてある。
でもなんかこれさ、誰かがさ、ポットラックのやすこちゃんかなんかがなんか、あ、違うな、やすこちゃんじゃない。誰だっけな。わかなちゃんだかな。なんか試してみたけど、みたいなのをなんか
書いて。あー、書いてた。それスレッドアップでしたっけ。
ねえ、なんかでも、別のところにも頼んでたりとかしてたから。ちょっとごちゃになってるかもしれないんだけど。で、一応、サンフランシスコで、の会社なんですよね。で、2009年創業。なんで、まあまあ、これも、前からやっている。って感じで、ここもね、確か、これまで、あれだね、306.1ミリオンとか調達してるから。うん、多分、ユニコーンなのかな、これも。
おー。なんか、ゴールドマンサックスかなんかがドカンと入れてましたよね、確か。
うん。そうだね、ゴールドマンサックスが、はい、シリーズもう F まで行ってるね。だからここももう、あれじゃない？上場とか近いのかな？
ねえ、近そうですね。
まあちょっと、そっか、コンサインメント、でもなんか、モバイルの方のアプリだとあんまそんな感じしなかった。でもなんか結構この、お手頃なやつとかは委託できるのかなってちょっと思ったんだけど、なんか高いやつは委託できそうだけど、なんかその、ブランドリストに入ってないやつは、ほとんどあれなんじゃない？ちょっとそれわかんないね。
あー、でも見っけた。なんかやっぱ物によるっぽい。
うんうんうん。
11着のワンピースを持ってくってみたっていう記事が発見した。で、どれも元値は100ドル程度。で、査定には3週間ほどかかった。売れる確率が高い商品は前払いで買い取る。で、売れた時支払いの委託販売っていうのが、要するに、まあ、売れる確率が低いもの。
うん。
で、もう多分値段つかないですみたいなのはリサイクルに回されたって書いてあります。だから、まあ、もう商品によって使い分けるってことですね、向こうが。
まあ、やっぱそうだよね。だから実際は結構その、出たばっかりのやつをすぐ売れば買い取ってくれるけど、例えば同じブランドでも3年前のやつとかだと、0円とかになるみたいな話だよね、きっとね。
そうですね。でも面白いですね、その前払いと、その完全委託と。
松竹梅じゃないけど、違うプランがあるみたいなね。ちょうど分かりやすいレビューがあってよかった。
はい。あの、日経さんの記事なので、
うん。
間違いないかと。
じゃあ、中身の方に入っていきましょうか。まあそういう感じで一番最初に、まずこのセカンドハンドと中古市場が、あの5年で51ビリオンになりますよって市場が。で、これがなんかざっくり今の倍って感じだね。
そうですね。2018がちょうど24ビリオンで、2023年に51ビリオンまで。
で、これがまあ興味深いのが、なんか一応その、スリフト&ドネーションズっていうのとリセールに分けてあって、要はこのスリフト&ドネーションズっていうのは、まあいわゆる昔の、寄付とか、あと、このなんか、スリフトの、なんか私、日本語訳するの、そのまま節約っていうのとちょっと違う気もするんだけど、なんだろうね。要は、なんだろう、いらないから売りましょうみたいな。
うん。
のとは違って、多分リセールの方はもうこう、最近出てきた概念なんじゃないかな。この間、ちょっと先週もそういう話してたと思うんですけど。あの、もっとその、選ばれたプロダクト、その、売ること前提に、買われたものみたいな。
ああ、まあ、要するに、リっていうのがついてる通り、こう、循環させようみたいな考え方。
させようっていう前提のもの？そっちが新しいマーケットとして出てきてて、そっちの伸びが著しいというところに面白さがあると。だから今まだ、これもね、なんかその、この表によるとですけど、2014年ぐらいから出てきた、から、まあ、本当に SNS の成長とかと。
そうですね。同じぐらいの。
結構同じぐらいなんだけど。うん、で、だんだん、結構本当、毎年大きくなってきてて、今もその全体の24のうち5ビリオンがリセールなんですけど、その2023年に51になった時に、その51のうち、23をリセールが占めるっていう風に予言してるっていう。で、これがやっぱ結構このキーかなと。今後の消費のところを見ていくところで。
うん。まあ2023年には、まあほぼほぼ、半分に近い数がリセールになる。これまあきっとね、この後追い抜いてきそうですよね。
そうですね。で、なんかもう、このマーケット規模自体も、ファストファッションを追い抜いていくっていう、だろうってことで、まあ、そういう、その、まあ、もちろん最近のそのサステナブルな、消費の仕方とか考え方っていうのが、こう、ちょっと、支持されつつあるみたいなところと、相まって、もう安くて一回切って捨てるってよりは、なんかその循環させていくようなものの消費の仕方の方を好むみたいな同じ感じだと。
なるほどね。ちょっと一個スリフトストアにも、スリフトの概念、なんか言葉に戻っちゃうんですけど。
うん。
今見てたらね、スリフトストア
うん。
まあ、つまりリサイクルショップみたいな話だと思うんですけど、それって、なんか、日本でいう、なんか街中にある、なんていうんだ、雑多なリサイクルショップあるじゃないですか。服とかがブワーって置いてあって、そういうのに近いってことですかね。スリフトストアは。
うん。
っていう解釈で大丈夫ですか？
そう、ね、そうね。だからこれ、ここで言うと、なんかアメリカで言うとグッドウィルとか、多分そういう感じ、ほんと雑多な感じで、まあ、要は、まあ、ドネーション、アンドってなってるから、この表で行くところの、なんか普通に多分、なんか、いくらかになるんであれば、みたいな形でやってるそのお店もあるじゃない？その、多少お金つけて売ってくれるところだから。
なるほど。
だから別にその売るために持って行ってるっていうよりは。
なんかせっかくなら役に立ててくださいみたいな。
とか、せっかくなら少しはお金になってほしい。まあ、ブックオフに持っていくみたいな感覚？うん。別にまあ、どうせ捨てるよりはいくらか返ってきた方がいいみたいな。っていう、その節約的な考え方かな。
なるほど。
で近いかなと思います。
理解です。ありがとうございます。
で、一応ここになんかリーディングリセールプレ、セクタープレイヤーズとかね、これも、まあ、スレッドアップで、今ここにあと、ザリアルリアルと、あと、ポッシュマークがあって、まあ全部だからちょっとスタイルが違うんですよね。で、ポッシュマークはもうちょっと、P2P なので、ピア2ピアなので、人がわかるっていう。その人に紐づいて、パリと買っていくって形になるので、まあ、ソーシャルコマースみたいな言い方もされてるけど。まあ、だからその、誰が出してるっていう信用ベースにやり取りされてる。これも確かなんかユニコーンだった気がするんだけど。
あ、そうなんですか。へぇー。
これも上場するんじゃないのかな。そう、だからそのスレッドアップってここにもさ、書いてるけど、ギャップからグッチまで扱ってるっていう、なんかすごい、レンジがすごいんだよね。なんか。この中で。で、ザ・リアル・リアルではちょっとなんか上の方にラグジュアリーに寄せてるんだけど。
なるほどね。
で、まあね、最近なんかそのスニーカーの方で、ね、ストック X だの、なんかあとグレイルドっていうスニーカー、あ、ストリートウェア系とか、ゴートとか、なんかまあ他にもいっぱいあって、なんかその辺、ちょっとあまりにも多いし面白そうだから、それは来週あたりにもうちょっと紹介しようかなと。思います。で、まあ、過去、これまでないくらい、中古品、セカンドハンドショッパーが、増えていると。過去最高ですっていう話が。56ミリオンの女性が、セカンドハンドプロダクツを2018年に買ってると。で、1年前は44ミリオンだったので、まあ、12増えてる。みたいな数字ですね。それで、パーセンテージだと、2016年だと45だったのが、2017年に52になり、2018年 64% って、まあ、結構な割合で買ったことがあるみたいな風になってきてる。
なるほど。買います？リエさん。
いや、私は、買おうとした。まだ買えてないけど
。その心は？
いや、ちょっと私、あれなんだよね。マテリアルワールドを試して
。なるほど。
でも全部返しちゃったんだよね。失敗して。ちょっと、うん、レビューをせずに送ってもらっちゃったから、ちょっと返しちゃったから、買い損ねたんだけど。
なるほど。
でもなんか最近たまに見てる。全然買うつもりで
。ああ、なるほど。
うん、あれば。
服ですか？
服か、カバンかな。
あ、
でも、やっぱ周りでもなんか買ってるよね、みんな。
あ、本当ですか。
うん、買ってる。なんか、あと、その、やっぱ、前もなんかちょっと、あ、ここでは話してないか。うん。やっぱ、ミレニアルズが、なんか人と同じものが嫌だみたいな消費傾向があるみたいな話が出てきてて、まあ、そのちょっと、 ミレニアルズって言っても、もう幅が広いんだけど。あの、まあ、多分それはミレニアルズっていうよりは、最近そうなってきてるんだと思うんだよね。
うん。全体にってことですか？
全体的に多分、その D2C とか超流行ったりして、とか、そういうのもあって、あと SNS とかもあって、なんかもっとより自分のスタイルとか、前はその同じの着てればいいみたいな、なんかそれでもマイノリティだったのが今メジャーになってきちゃってるから、もっとその個々のスタイルとか、あの、そういうのを重視するようになってきてるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、実際そういうあの話も、この間、あのセコイアキャピタルの、あの、パートナーの女性が言ってました。ゼンZとミレニアルズは、その、人と同じものを持ちたがらないようになってきてるみたいな話をしていて、ああ、やはりそうなのか、みたいな。でも、もともとヴィンテージ好きはいたからね。
そうですね。
なんかそっちの文脈では私も買ったことがあって、過去。ほんとそれこそ初めてアメリカに留学した十何歳の時とかにも買ったし、なんかそういういわゆるスリフト系の店だよね。でなんか、うん、すっごい古い感じのワンピースとサンダル買ったよね。それもやっぱりなんかちょっとこう、どこにもないものを発掘するみたいな、まあ昔でいう古着屋さんに行くみたいな感じだと思うんだよね。なんかその、
ああ、
下北的な。
なるほどね。割とその古着好きの子たちってやっぱりその市場に溢れてるようなものじゃなくて、自分で探し当てた自分が好きなもの、他の人と違うものを着たいみたいなところと、あの、意識としてはリンクしてるってことですよね。
うん、
今、
うん、
この買ってる、買いたいと思ってる人たちとか買ってる人たちは。
ともリンクしてると思う。まあ普通にあとは知ってるブランドのものをより安く買いたいとかそういうのも出てきてると思うんだけどね。
まああとは単純にこういう便利なプラットフォームがあってアクセスしやすくなってるっていうのもありますよね、きっとね。
そういういろんな環境が後押しして、多分消費行動にすごい変化を与えているっていうことだと思うんだけど。で、ここにも書いてるけど、この 26% のラグジュアリーショッパーもセカンドハンドを買ってるって書いてるし、だからまあ今までそこが割と断絶されてたのかなと思うんだけど、そういう人は別にセカンドハンドには手を出さないみたいな。
はいはい。
今その辺がミックスしてるんじゃない？ここも。こう 25% デパートで買い物する人もセカンドハンドを買ってる。あとはこういうターゲットとかウォルマートみたいなバリューチェーン、なんかこのディスカウント系のストアで買うものする人ももちろんセカンドハンドで買ってるよっていう。
これ、その横の円グラフで、なんかミレニアルズと、あ、ミレニアルズとブーマーだからか。なるほど。いや、なんか、なんだかんだで、やっぱり、そんなに若いっていう感じの印象を逆に受けなかったなっていう、このグラフで。
ああ、うん、そうだね。
全世代割とまんべんないですよね、これ。まあ、ミレニアルズはかなり多いなっていう感じではあるけど。
ね、ちょっとここにちょっとブーマーズが入ってんのがびっくりするけど、この大きな幅で 31%。
まあ、スリフト、までが入ってるってことですもんね、これはね。じゃあもうその街のそういうお店で買ってるみたいな方たちも入ってるし、アプリで買い物してる子も入ってると。
と思う。
市場規模としては本当に幅広いというかってことですね。
だから、あとそのさ、うちの夫のお母さんとかもそうなんだけど、やっぱその捨てないんだよね。
あ
ー。なんか絶対持っていくのよ。そういうドネーションの場所とかに。うん。なんかその考え方として、なんかちょっとそのヒッピー的な人、なんかこのブーマーズってもしかしてそのヒッピー世代なのかな、わかんないけど。
ああ、なるほどね。そういうちょっとマインドがもはやずっと根付いてる人たち。
うん、みたいなのもいるのかな。まあ、世代なのか、エリアなのかわかんないけど、なんか子供服とかも絶対持っていくっていうし、
まあでも確かに、なんか、まだ、あれですね、私の親世代とかも、なんだろう、子供の頃とかも近所の、なんていうの、お母さん仲間とかで、 なんかこう、お下がり回してたりとかしてんの見たなし、自分の、それこそ持ち物も、すごい取っておいてる感じは受けるな、日本でも。うちの母親は逆にあの、段ボールに詰めて送る系の、使ってガンガン売ってたけど、服。なんかブランドのやつはちゃんと売れるから、もうなんかどんどん売ってった方がいいわっていう考えに最終的になってたけど、着ないより誰かに来てもらった方がいいな、みたいな。
その辺はなんかやっぱり、あとこっちはその貧しい人と、そうじゃない人のグラデーションもすごいし、なんかやっぱり、そういう人に役立ててほしいみたいな考え方もあると思うんだよね、本当。まあだから、ある種のね、グッドウィルとかも、その普通に買えない人向けとか、なんだろう、なんかその中古品を楽しみたいっていうよりは、その金銭的な理由で買えない人向けの場所だったりするわけだから、もともと。
なるほど。
だからちょっと、あんま日本にはそういう場所ってないじゃない？
ないですね。
そうもちょっと違うよね、その背景的には。
うん。
で、まあ、いろいろ相まって、またその辺が結びついてきてるのかな、そのサステナブルな考え方とかが。だからちょっと、ね、X とかの世代少し少ないのは、ちょっとなんかバブルがあったからかもね、と思う。
もう中古品自体にないわ。
なんかそういう、やっぱちょっと節約よりも、その高度成長期で、どんどん使って捨てるみたいな感じの人も多いのかなとか、もしかして、でちょっとこの表を見ると思った。まあちょっとね、この若い Z 世代はこれからだし、すごい幅が狭いからね、パーセンテージ低くても当然って感じなんだけど。
そうですね、確かにね、ミレニアルズちょっと長すぎですもんね。
長いし、ちょっと25から37ってこのなんかライフスタイルの違いが半端ないでしょっていう。
面白い。
はい。で、まあ、ミレニアルズと、でも、Z 世代が、
うん、
まあ、このセカンドハンド市場の、グロースを押し上げているっていうね、ところですね。うん。まあ、これも詳しい、なんか、数字だけど。うん。だからここも、だから X はあんま伸びてないっていうね。まあ、あとその、ブーマーズもそんなに伸びてないから、もともとそうだったのかな、みたいな。
だからもう多分こういう新しいプラットフォームを本当使ってる、そうではないってことですよね、本当にね。ある意味こう、この若い世代の新規顧客をつかめてるってことですよね。
だろうね。
伸びはね、多分中古は買わなかったみたいな子たちも。
そう、だからちょっとさっきの円グラフとは対照的にこの Z 世代は、3人に1人が、買ってるって、セカンドハンドをね。まあやっぱり欲しいものが新品で買うお金がないからっていう感じかもしれないし、単純にそういう個性を出したいみたいなところと、なんかまあね、一番お金はないはずだからこの世代が、だからそこが一番うまいのかな。
うん、そうですね。まあ賢くお買い物してるとか、賢くファッション楽しんでるみたいなことも言えそうですね。
この辺のこの、まあテクノロジーが裏にある陰でっていうのを紹介してるけど、まあこの辺はいいかな。それから、コンシャスコンシューマーが増えてるっていう。これね、サステナビリティが、プライオリティになってきてるっていうデータですね。だからちょっとさっきも話してたけど、環境に優しいブランドから、買いがちっていうのを書いてるね。それが2013年 57% だったのが2018年 72% まで増えてると。なんかちょうど私今日ツイートしたんだけど、なんかノードストロームもそのサイトの中にサステナブルタグ、カテゴリーみたいなショップみたいなの作って、そういうのだけ扱ってるところを集めたページみたいなのも作って、たりとか。
ああ、それファーフェッチにもあるな。コンシャス、なんとか、みたいな。常にそのタグがついてて、定期的にそういうアイテム使ったファッションストーリー作ったりとかしてますね。う うん。だからそこに結構リフォーメーションとかも入ってたりして。
まさにリフォーメーションも入ってたんだけど、が、うん、よく入ってたんだけど、多分その辺売り込んでるんだろうね、リフォーメーション。
ね。うん。まあ、でもね、そういうブランドが多分どんどん表に出てったからこそ、より多分消費者がこういう意識を持とうっていう、こう、気持ちをね、なんだろう、作っていったみたいな部分もありそうだし。
ね。なんか今、アマゾン燃えてるじゃないですか。なんかああいうのも。
はいはいはい。
なんかこっちのファッションブロガーとかでやっぱ怒ってる人とか結構いて。うん。なんかやっぱそういう、なんか責任みたいなのも、
うん。
とかそういうのに対して無関心に、お金儲けしようとする企業に対して批判的みたいな。なんかそういう、やっぱり人たちっていうのは結構見かけるから、その、なんかここのその、なんていうの、サステナブルとか、なんかそういうエシカルみたいなところに、なんかそのファッション的に興味があるっていうだけじゃなく、なんか多分、苦労してる世代だから、多分ちょっとこう、パンク的な感じで、その、そういうのダメだよっていう一つの意思表示なのかなとも思える。ちょっと多分そういう感じはあんま日本だと流行らないかもしれないけど、結構そういう、多分そのファーストファッションとかも、実は良くないよねっていうのとかに対するそのなんか自分なりのアクションとかそのまあ、よくこのポッドキャストで話題に出てるなんか意思表示ファッションで意思表示するっていうアメリカ人の消費の仕方なのかなとこれも
ユニクロまでも最近サスティナビリティって言ってますからね
っていうかそうい結構やってかないといけない感じになってきてるしね
そうですね。特にこういう、まあ、数を作ることが今のビジネスにつながってるみたいな企業が、は、ね、大変というか、どうメッセージングするのかもそうだし、まあ、それがないと、彼らのビジネスはできないし、みたいな部分は、なんかバランスが大変そうだな、っていう感じが、すごいするな。まあね、逆にすごいこういうのを単純にバズワードのように利用する企業もやっぱりね、間違いなく。
いるね。あとはまあほんとポーズとしてやってるとか。
そうそう、やるとか。
PR としてやるとか、ほんとね。
そうそうそう。なんか、どうぞって感じだけど。
ね、なんかだから、なんかこっちのこの、そのリセールに詳しくない人間にはこっちのレポートの方が示唆に飛んでて、見やすいなって思って。
ああ、でも次のこの項目で、まさに、あれですね。まあそのリセールとか、その中古品を選んで買う理由がやっぱり、まあ人と違うものというよりは新しいスタイルでいたいみたいなとこと、まあサスティナブルな、で、コンシャスなコンシューマーでありたいみたいな欲求に基づいてるみたいなのが、ありますね。
でも多分このニュースタイルっていうのは新しいスタイルじゃなくて多分。
まあ他と違うみたいなのも含まれる。
とか、あの、なんていうの。常に違うものみたいなのも含まれてるとは思う。その新しいっていうのも含まれてると思うけど。なんか単純にその新しいスタイルっていうなんか言葉だとちょっとその限定されそうな雰囲気がするから今ちょっと補足したんだけど。
あ、まあ、あれですよね。多分自分にとって新しいってことですよね。これ
どんどん新しいスタイルを、まあ、日々トライしていくとか、あの、新しい違うスタイルのものにアップデートしていくとか、なんかまあ、そういう、いろんな新しいが混ざってると思うんだけど、ここにコンスタントリーって書いてるからね。だから例えば、まあ、まあ、ファッションもさ、なんか、結構その昔、なんかわかんないけど、なんか神戸のお嬢さんとか神戸のお嬢さんスタイルみたいなのをずっとするみたいな感じだったと思うんだけど、そういう感じじゃなく、なんかほんとこの写真にも出てるけど、多分一人でいろんなスタイルを着こなすみたいなのも多分新しい傾向なんじゃないかな。なんかコンサバから甘いものまでみたいな。あとまあこれね、ちょっと言いたかったんだけど、次に出てきたけど。 この、まあ、こんまりさんの、貢献がでかいって話。やっぱね、これ、今年の頭だよね、あれ、2019だよね。うん、今年の頭だよね、多分。なんかすごい前のことのように感じてしまうが。うん。まあ、あとこれ2018年のレポートにだけど、まあ、もう2019年に出てるからね、入ってるんだけど、あれは1月1日に出たやつだから。
ああ、確かにそうですね。
まあ彼女のあのあれで、やっぱ物を抱え込みすぎないで、そのときめかなくなったらもうそうやってドネーションするとか、売るみたいなスタイルが、なんかすごい肯定的にああいう風になんかカルチャーとして紹介されて受け入れられたから結構それが後押ししてるっていう話だと思うんだけど。
なるほど。
いや、ほんとすごいと思うわ。実際あの直後とかもほんとなんか私街でもすごい見かけたしね、ああいうその業者が引き取りますみたいな広告も。な、チャンスって感じだったんだろうね、いきなりね。問い合わせとか。そういうの一気に増えたりしたんじゃないかな。で、まあ私は別にその影響じゃないけど、いや、まあ影響もあるのかな。なんかちょっとその、いろいろ家でさ、整理整頓をしてたら、で、ああいうのってなんか、バイラルしやすいんだよね、やっぱり。うちに来た人が見ていいね、みたいになって、そういう、こう、きっかけになったりとか、なんかこう、やっぱり、ごちゃごちゃの家より綺麗な家行くと、あ、うちもそうしようみたいにならない、なんか。
まあ、ビフォーアフターが分かりやすい。
そう、なんか、うちもその自分の家族が来た時もそうだしけど、うん、夫の家族が来た時もそうだけど、整理整頓のエッセンスを持って帰ってやろうってなってすぐ、なんか、伝播しやすいんだなと思って。でも多分私の片付けも、あれ見た後な気がするから、なんか影響を受けてんだよね、多分ね。うん。
なるほど。
面白いね。
面白いですね。
あとは、もうなんかキープする、もうだんだん、その消費者が、ものをこう、キープするために買わないってことに、小売り側ももう、なんか適合し始めてるよっていう話で、まあそういう、それの一つとしてなんかレントザランウェイみたいなあり方とか、あとなんか、イケアがレンタルプラン発表とか、
うん、まあなんか、所有からシェアへみたいなのは、数年前ぐらいから言われてきた流れですよね。
それが、まあ、今までは結構大きいものだったけど、なんかもっとそのパーソナルなものの方にも影響してきてるっていう感じだね。パーソナルだったり、もっと小さいものとか、カジュアルなものまで、それこそギャップまで扱ってるっていう。で、ここに今まあ、ね、なぎちゃんも リセールバリューを先に考えちゃうとか言ってたけど、40% の消費者がリセールバリューを買う前に考えてるよと。で、5年前に比べると2倍にそういう人増えてるよっていう話か。
まあそうなるよね。
だからここになんかその未来のクローゼットはこうなりますっていうのが結構あってね。うん。なんか昔は本当セカンドハンドが全体の 3% とかしかないみたいな。で、なんかまあ普通の値段のものがやっぱり大きい、デパートが大きいとかそんな感じだったのが、今はなんかセカンドハンドとか、あと D2C? まあちょっとやっぱオフプライスも多いのかな。うん。そうか、うん。なんかその辺こう、だから今まで大きかった部分が圧縮されて、こういう、なんか、セカンドハンドとか、まあ、なんか、節約セカンドハンドとか、そっちの方が大きくなってきてるよ、みたいな話だね。で、将来的には、もっとセカンドハンドが大きくなるよっていう予想ですね。Amazon D2C とか、そういうのも書いてあるけどね。で、デパートメントストア 9% になっちゃうよ、みたいな、結構厳しいこと書いてるね。
そう。いやー、ね。ああ。
辛いね、これで。
辛い。
だから、私ね、なんか、デパートも、ニーマンマーカスが、その、リセールサイトに投資してて、リセールサロンを作り始めてるんだけど、もうそんな感じで、もうデパートも、そこに適合していくしかない感じになってくと思うんだよね。
ああ、なんか伊勢丹もなんかやってた気がするな。多分そんなにうまくいってる気がしないけど。どっかのプラットフォームと組んで、リクロとかかな。いや、なんかね、こういうちょっと旧態依然というか、昔からあるようなビジネスモデルの小売りが厳しいわけじゃないですか。こういった形でもこうやって浮き彫りになってきてね。この間、雑誌メディア、雑誌だよな、紙のメディアの方から、まあなんか取材的なご依頼をいただいたんだけど、なんかそこで着る服と、に関して、中古は NG ですみたいなことが書かれてて、それはなぜかというと、多分その取材内容の特性的に、どこで買いましたっていうのを書いてほしいってあったんですよ。だからだと思うんだけど、つまり、なんかもう、それ、全然リアルじゃないじゃんと思って、情報として、なんて禁止しなきゃいけないぐらいみんな多分普通に使ってるわけじゃないですか。まあね、正直なところ、本当その広告主が嫌がるからとか、そういうことだと思うんだけど、なんかもうすごい、なんだろう、すごく複雑な気持ちになりましたよね。なんかそれもある意味このデパートメントストアがシュリンクしてってるのとなんかちょっとある意味ちょっと近しいというか、そんなリアルじゃない情報を集めてどうするんだろうなってちょっと思っちゃったんですよね。なんか消費者とというか、まあ、多分デパートメントストアがこうやって伸びて伸びれてもうどんどんシュリンクしてってなって現状の消費者と本当に向き合えてないからこそこうなってるわけじゃないですか。消費者とかまあ社会の状況とかとついてけてないみたいな部分で、なんかもうメディアもある意味同じだなってすごい思ってしまったな。ね、このレポート見てもそうじゃないですか。こんなことが起きるのに中古で買ったものはダメですとか、ヴィンテージもなんかブランドもののヴィンテージはやめてくださいとか書いてあって、え、シャネルのバッグ持ってる人ってヴィンテージが逆にかっこいいって思って持ってる人とか多いんじゃないと思って、そう結構びっくりしたっていう話をすごいこれ読んでて思い出してました。余談でしたが、
そうね、メディアね、まあまたメディアの話も、ちょっといつか、してもいいかもね。うん。まとめると、このデパートが2008年には、ね、22% あったんだけど、その、20年後、まあ今から10年後には、半分の市場規模になっちゃいますよってことが書いてあって、それが一番衝撃的で。で、どこが逆に2倍増えるのかっていうと、あの、セカンドハンドですよ、みたいな話なんですけど。うん。まあ、だから、スレッドアップは、メイシーズと組んで、メイシーズで売り始めましたよね。うん、まだ、あの、売り始めてるかはわかんないけど。うん。なんか、ちょっとどこの店舗で、いつからとかってアナウンスが出てなくてわかんないんだけど。うん。結構な売り場でやるっぽいんだよね。まあ、でも、これ見せられたら契約しちゃうよね、ちょっとね。
だし、それこそなんか、そもそもじゃあ新品を下ろしてくれてる企業とどういう話をつけてやってんのかなっていうの気になりますよね。
だからその辺、今まではそういうことやったら、下ろさないぞとかって切られるとこだったのを、どういう、そこに変遷があって、くどいってそうなって、何で納得してんのかっていうのは気になるところだよね。
そうそう、それこそなんか前までだと、その新品買う層とかと、なんか割と分かれてんのかなって気がしてたんですよね。でもなんかこのレポート見る限りそうじゃないわけじゃないですか、多分。だからなんかある意味そこには別のこう、ターゲットの人たちがいるっていうんだったら全然わかるんだけど、そのブランド側というか、アパレルの側も多分こう、マインドチェンジをしていかないと、いけないとこなんですよね。だし、何らかの形で納得いく形で話をまとめてるんだろうけど。
ね、ラグジュアリーとか置いてないのかもしれないけどね。
あ、まあ、それはありそう。なんか、ブランド限ってるとかは全然ありそう。
っていうのはあると思う。なんか、若者を呼び込む、その、ある意味、セールに変わるようなコーナーみたいな。もう、セールも誰も買わないじゃん、なんか、ああいう。なんかデパートの端っこみたいなやつって。 そういうのかもしれないし。まあちょっとまた、この間行った時は見つけられなかったので、なんかまあまたちょっと探してみます。情報を。で、ちょっとなんか、結構キリがない感じなんだけど。
確かにこれまだまだある。
なんかほどほどで一回切らないとね、今日のところはって感じなんだけど。
そうですね。最後まで行くのか、それとも軽く見る。
まあ以降軽くちょっと見てみて、いや、全然軽くなんないって感じだったら、うん、もう一回切っちゃいましょうか。まあでもこれもまた、でもさっきちょっと出てたけどね。あの、セカンドハンドが、あの、ファッション、ファーストファッションより、10年以内に大きくなるよっていう予想の話。これもでもまあ、なんかこれさ、ささっと見れないね。ちょっとね、次回にしよっかね。
そうですね。それと、リエさんが多分、その追加リサーチしてくださってる部分プラスしてちょっと。
さっとその、こういうプレイヤーがいますよっていうのを紹介して、違いと。で、いや、今ね、なんでこれ、話の途中で止めようかなと思ったら、これ結構、ちゃんと見たいよねって話で。次に出てるのが、その消費者が、どこに、お金をもっと使いたいと思ってるか。もっと使いたいと思ってるところと、なるべく使いたくないと思ってるところのカテゴリーがしっかり出てて、まあ、この辺とか、面白いと思うんで、ちょっと次回に持ち越しましょう。
そうですね。
結構ね、ちょこっとしか進まなかったけど面白いな。なんか結構先週の疑問もちょっと解けてきたし。
私ね、買わないんですよ、あんまり中古のもの。カメラのレンズぐらいかな、多分。
新、新しいのしか買わない。
ほぼっていうか、なんか、たまーにそのヴィンテージショップとか行って、そのヴィンテージにしかない服ってあるじゃないですか。そういうのは買う時はあるけども、基本的に他人が着たものがちょっと苦手。
わかる。
だけど、まあ、カメラとかはね、本当に。こうある意味、アルコールとかで拭いてしまえば、どうにでもなるし、肌に触れてるもんでもないから気にならないんだけど。ちょっとね、気になる匂いとか。
でも私も、もともとそれで古着全然通ってこなかったんだけど、でもなんかラグタグとか行くと、その臭いやつじゃないのがあるんだよね。
確かにね。
で、そんなにほんと着てなさそうなやつとか結構あって、あと、やっぱり、なんだろう、こう過去に変え
なかったやつ？
なんていうの、そのブランドによって、なんか今シーズンは好きじゃないとかある、ない？
あります、あります。
だから、そういうのの前のやつが出てたりとか、それで、私は日本で結構ラグタグは行ってたよね。表参道のやつ。
綺麗ですね、あそこはね。
綺麗なのと、あと割とハイブランドも扱ってて。
なるほどね。
で、ほんと5000円とか6000円とかって結構あったから、服が。普通の他の私ね、渋谷とかはあんまり行ってなかったけど、表参道は結構、ちょこちょこ買ってたね。でも私もそれも、ああ、まあでもそれはあれか。ちょっと、昔の彼氏の影響だと思って。
まあでも本当ラグタグ私よく、買い取ってもいただくんですけど、厳しいんですよね、やっぱね。買い取りの基準が。そう、でも、それこそ、まあ買う方じゃないけど、売るのもすごい、昔だとほらなんかお店に持ち込んで、なんか待ってだったけど、今本当にね、袋をすぐ送ってきてくれて、買い取り用の。詰めてすぐ送ってもね、多分ね、次の日とかにね、ウェブで見れる査定が。売るもの選択して、申し込みみたいなことやるともね、多分ね、中営業日1日ぐらいで振り込まれる。すごいなぁと思って。
あと私まだ買ったことないって言ったけど、ニューヨークに行った時に、なんか、その、割と最近のそういうブランドもの、まあヴィンテージもあるんだけど、そのヴィンタジっていういわゆる本当に古いものも含まってるんだけど、それを割と良心的な値段でやってる、なんかお店がチャイナタウンにあって、そこで買ったな、服そういえば。
それは割とヴィンテージの域に入るようなやつじゃなくて、ちょっと古いぐらい。
いや、私が買ったのは、純也のトレンチだったから、 そんなに古くないと思うんだよ。
ああ。まあでもそういう視点で言うと、あの時の純也のトレンチをもう一度買いたいとかはあるね。
あるでしょ？
売っちゃったりとかして、しかも。
で、私は、それ、やっぱりこの値段と状態とだったら全然買いだと思ってそのまま買ったんだよね。で、自分にとっては結構そのアメリカのそういうショップで、アウター買うとか結構初めてだったから、ちょっと衝撃体験だったんだけど、
しかもそれはね、うん、ものすごい偶然の出会いですよね、多分。リエさんのサイズにも合ってて。
あ、そうそうそうそう。
結構、ヴィンテージやっぱサイズ問題もあるから。確かに、それはわかる。理解できる、すごく。買い戻したいものすごいいっぱいあるわ。ある。
でしょ？なんか、その時、私もだから何年か前にどうしても欲しかったけど、その時お金が全然なくて買えなかったのとか、未だに、結構検索してるんだけど、全然ないとかあるんだよね、やっぱり。
なんかこれまでのそういうものってやっぱりネット上に出てこなくないですか？その中古品とかね。
出てこない。
今でさえなんと、なんかこう結構ヴィンテージショップでもオンラインやってたりとか、こういうそれこそリセールのサービスが出てきて、ちょっと表に出てきたけど、やっぱ未だにアシックで稼がないと、なんかそういう昔のいいものって、なんか見つかんないよな、出会えないよなってすごい思う。
そうですね。
そんな感じでこのリセールの話は後編、来週に続く。
来週に持ち越しで。じゃあ、今週のザ・ポットラックキャストもこの辺で。
感想や質問、リクエストなどは、ハッシュタグ、ザ・ポットラックをつけて、ツイッターでつぶやいてください。ぜひ、リクエストなどお待ちしてます。こんな質問したいですとか、もし来週もリセールの話が、続くので、なんか、こういったのを取り上げてほしいですとかあると、ぜひ教えていただけると嬉しいです。ザ・ポットラックの最新情報に関しては、インスタまたはツイッター、ザ・ポットラック US でチェックしてください。
はい。では、ザ・ポットラックのりえと、
なぎさがお届けしました。
来週もお楽しみに。
楽しみに。